天知識に信号することの美徳まで3章の終わりまでを担当します。本文を読みます。そのような全知識を得てから、信言する方便には三つ。一、教示と無事を通じてどのように信言するのか。二、信下と尊敬を通じてどのように信言するのか。三、修行と定住な弁礼を通じてどのように信言するのか。以下その説明になります。信言とは近づく、方便とは良い方法です。一、教示と無事を通じて全知識に信言する。教示とは使えること。無事とは敬って使えること。第一には二つ。そのうち一、教示によりどのように信言するのかは、礼拝すること。速やかに立ち上がる、出迎えること。身を伏せること。愚尿することと愛の心でもって適切な時に語ることと、満足を知らない心を持ってたびたび見ることなどです。例えば、出生主の子である全財が全知識にどのように信言したかのようにです。小苦気相言教にもまた、全知識を見ることに悪ことなくすべきです。それはなぜかというと、諸々の全知識は見がたいのです。生じがたいのです。愛がたいのですと説かれています。礼拝は、苦行の心を持って礼拝すること。ここでは五体統治と載っていました。苦尿とは右に回ること。で、愛は親愛。満足は成就すること。見るは心静かな感想。前代は以前川添さんが調べてくださったのが載っていました。悪は嫌になる飽きる。という意味で使われているのかと思いました。試薬は、尊厳と貢献をもって使える方法は、五体統治。ここはちょっとよくわからないので、後で聞いてみたいと思います。早く出迎えること、身を伏せること、右に回ること、親愛の心で適切な時に語ること、ここが満足する心、満足を知らない心というのがよくわからなくて、成就する心を高ぶらず乾燥することと訳しました。例えば、全財同士が全知識にどのように信言したかのようにです。小苦気相言教にもまた、全知識を乾燥することに飽きてはいけません。それはなぜかというと、諸々の全知識は見るのが難しいのです。この世に現れるのが難しいのです。会うのが難しいのです。とあります。ここまでで何かお話ありますでしょうか。
はあ、
すいません。満足を知らない心っていうのがよくわからなかったんです。
はいはい。まあまあ、最初から行きましょう。ですね。はい、よいしょ。はい、教示と無事の違い、あります。教示というのは、まあ、多分ご挨拶をすることで、無事というのは実際にサービスというのは、まあ、極端に言うとお布施をあげるとか、お布施をあげなくても、例えばお食事差し上げるとか、なんかそういうことじゃないかなと思います。英語は Respect and Service って書いてありますもんね。
はい。
それから、はい、まあ、礼拝する。礼拝するのは、いろいろありますが、まあ、合唱するから、五体統治するまでです。はい。それから、立ち上がる。リンポチェが入ってこられたら、立ちます、いつも。
ああ、はい。
立ったでしょ。
はい。
うん、あれ、大事なんです。リンポチェ入ってこられて、知りません、言うて、おってはいけない、立ってお迎えをしましょうと。それから身を伏せるのは、リンポチェよりも上でーんとでかくなってたらいかんで、ちょっと小さくなってほしい。渡辺先生が、ドルジンリンポチェが低い椅子に座られたときに、机で仕事するのを嫌がられて、床へ座られました。で、だからその、リンポチェよりも高い位置に座らないということ。 ああ、運用はね、今回しませんでしたけど、はい、右側から回るんです、コルラ。仏様にせよ、リンポチェ、お師匠様にせよね、運用するとか。
はい。
それから、愛を持って適切な時に語ること。まあ、例えばね、こんにちは、いいお天気ですねからですね、ここは一体どんなことを書いてあるんでしょうまで、語るべき時に語り、語るべきない時に語らないことだと思います。それから、満足を知らない心の飽きってなんや、いつもと同じおっさんやんかと思わないことです。ずっとこうアテンション、注意力を上げて見ていることだと思います。はい、
なるほど。
正本経やと思うねんけど、清見方、これ、
正経。あ、そうなんです。
正経、ね。
正経、うん。あ、はい。ありがとうございます。
で普通、正経、うん、この後ろの正言って読みますから、仏教では。
はい。
なんか正経、正本経ちゃうかなと思います、はい。
あ、はい。ありがとうございます。
はい、飽きてはいけませんと書いてある、ちゃんとね、
飽きてはいけません、
もうええわって、いつものおっさんやかと言うといけません、
はい、分かりました、ありがとうございます。
いいでしょうか。
はい、
他の方何かありますか。はい、はい、はい、じゃあ、
はい、次行きます。2、無事によりどのように進言するかは、法にあった食物と衣類と画具と座具と病の治療薬と財産などの私具でもって、体と命を顧みずに全知識に生じするのです。例えば生者状態菩薩が全知識にどのように信言したかのようにです。総言経の特徴の下脱にも、また仏の生学は全知識へ無事したことによるより得られると説かれています。画具は布団や枕など、座具は御座や布団の類、寝具は、前回中井さんが調べていただいてました、生活のための道具、常時は使えること、状態菩薩は、般若経に説かれる菩薩の名前、生学は釈尊の悟りのこと、思訳は、法師とはどのように真言するかというと、法に適した植物と布団や座布団と治療薬と財産などの生活必需品を用いて、自分の体と命を顧みずに全知識に使えるのです。例えば死者状態菩薩が全知識にどのように信言したかのようにです。正総言経の特徴の下脱にも、また仏の悟りは全知識を敬って使えたことによる得られるとあります。ここまでで何かお話はありますでしょうか。はい。
この前、リンポチェが、同時にリンポチェ来られたときに、
はい。
いろいろあったじゃないですか。その机の上に敷いてある布とか。
はい。はい、
あれ、ものすごい手に入れるの大変だったんです。一つはですね、大竹優子さんが、
はい、
中国の四川へ行かれたので、その時頼んだんですね。その分は、それからね、誰だったかな、アジャリンポチェじゃなかった。アボさん、リンポチェ、よその宗派のリンポチェさんが、ネパールへ行かれる時にも頼んだ、すみません、こんなん買ってきてください、言って、
うん。
で、それからあとですね、コップね。はい、もうね、苦心惨憺しておりまして、とうとうね、いいコップが見つからないと、この間見つけたんですよ、すごいいいコップを。それはどこで見つけて、金沢で見つけたんです、うん、ね、買ってきました。結局その生まれ変わり死に変わりする中で、お師匠様は全知識と合うなんてないんです。で、あったらですね、それは、ええ加減なことせずに、物の1枚コップ1個、いいものをとにかくどんな苦労しても手に入れて差し上げなきゃいけないと、まあ思ってるんですよ、うん、
はい。
皆さん方も頑張ってください。
ありがとうございます、 法に適した食べ物っていうのは、うん、まあ、卵があかんとか、そんなんですか、ね、
まあ、その時の、その、あれによってね、うん、だから、はい、なんだっけ、諸サタントラ、諸サタントラの法要の時は、菜食なんですね。
はい。
で、諸サタントラじゃなくて、無常ユガタントラの、法要の時は肉食なんですね。
はあ、はい、う
ん。だから、その時、その時に食べるものが決まってるんです。うん、で、それから、うん、その食べるものの範囲もですね、
はい、
割とね、これいいとかこれダメとかありますので、全部もう全部お師匠様に聞きます。
はい、
はい、
うん、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、次いきます。
他の方いいですか？
他の方は大丈夫ですか？
おとなしな。ゼミは。聞いて本を言うてってはいかんので、なんか自分のことを言ってください。
小倉です。
はい、はい、
無常ユガタントラでは肉食とおっしゃいましたが、これは肉食はそれが好きとか嫌いとか関係なく食べるんでしょうか？
関係なく食べるんです。
関係なく食べる、
はい、一応仏教はですね、出されたものは食べるなんですよ。
はい、
好き嫌いないんです。
ない
んです。認められないです。その、まあ、その特に肉食はその生き物の命をいただくわけですから、好きとか嫌いとか絶対ないんです。
うん、ともかく食べろ。
だから逆に言うと、そのお台所当番のお坊さんはみんなが食べられるように思いっきり美味しく作らないといけないんです、材料を。存在に作って、はい、クエイだと、食べられない人はできますからね、食べられないと、それは悪いカルマになるから、だから、みんなが美味しく食べられるようにっていうことが、その、お台所当番の義務なんです。
そういえば、ドルゼン・リンポチェも、食べ物を粗末にしてはいけませんとおっしゃってました。
うん、そうですね。はい。粗末にしてはいけません。うん、分かりました。好き嫌いもしてはいけません。
はい。
はい。他ありますか？今なんかだからすごい食べ物豊富にありますね。みんなね、豪快に好き嫌いしますけど、うん、昔は絶対こんなんじゃなかったですから、うん、もう出されたものをきれいに全部いただくという生活をしております。もう我々もだからだんだんそういうふうに必要なだけのものを作って、必要なだけのものをいただく暮らしをした方が仏教的ですよね。
はい
はい
はい、
はい、
ちなみに私たちのところで下級派ではですね、今のところ無常ユガタントラの法要は、しないんですけど、掃除するかもしれません。なんかどれが無常かよくわかんないんですけど、だからやんないです。もしやるんだったらですね、お肉っていうのは具体的には多分ね、ハムとか出すんです。それだと大抵の食べられるからね。はいはい、はい、どうぞ。
はい。二、信化と尊敬を通じて全知識に信言する。信化と尊敬を通じてどのように信言するのかは、全知識に対して仏だとの思いを確立し、説かれた通りのお言葉を違えないことと、信化と尊敬と信仰を生じさせるのです。例えば、大学式ナーローが全知識にどのように信言したかのようにです。仏母般若経にもまた、あなたは全知識に対して定住な尊敬を生ずべきです。珍重すべきです。極めて上心すべきです。と説かれています。さらに、全知識の方便に巧みな行動についてもまた、邪分別を捨てて、特にまた尊敬を生ずべきです。例えば、アナラ王の下脱のようにです。信化とは教えを信じて理解すること、確信。大学式ナーロはナーローパーで、以前、あやこさんが説明してくださったことを思い出しました。定住なは扱いなどが心がこもっていて、礼儀正しく手厚いこと。次のページいきます。珍重とは珍しがって大切にすること。上心は清らかな信仰心。巧みは 考えを巡らす熟練した。じゃは横島な。分別は認識。アナラ王は前代同士が訪ねていく17番目の前知識とありました。試訳に移ります。教えを信じて理解することと尊敬を通じてどのように信言するのかは、前知識に対して仏だとの思いを確立し、説かれた通りのお言葉を間違わないこと、教えの理解と尊敬と信仰を生じさせるのです。例えば大学式ナーローパが前知識にどのように信言したかのようにです。仏母般若経にもまた、あなたは前知識に対して心から尊敬するべきです。大切にすべきです。極めて清らかな心で信仰すべきですとあります。さらに前知識の熟練した行動についてもまた、認識を間違わず、特にまた尊敬するべきです。例えばアナラ王の下脱のようにです。ここまでで何かお話ありますでしょうか。すみません。前知識の熟練した行動っていうのがよくわからなかったです。
なんかちょっとね、翻訳がね、意訳に過ぎまして、ね、原文とちゃうがねとかたくさんあるんだけど、これも一種の経典なので、経典の翻訳は自分の解釈を入れちゃいけないんです。これすごい僕なんか、翻訳するとき苦労してるんです。で、鶴手向さん先生は、そこを大変厳密にやられたんで、こんな分かりにくい翻訳になっちゃってるんだけど、現代の分かりやすい日本語にですね、勝手に翻訳してはいかんという感じがします。一個一個の言葉を。きちんと訳していた方がいいですね。信義と尊敬をするどのように信言するかは、前知識に対して仏だとの思いを確立し、これすごい大事で、師匠は仏だ、その仏だっていうのは、つまりお釈迦様だと、お釈迦様なんです。でお釈迦様の色心は、お亡くなりになりましたけれども、お釈迦様の法人が今前の、お師匠様の体を借りて喋ってらっしゃるので、だから一言一句全部お釈迦様の言葉なんですよ。でそんなはずないやろと思いません、皆さん。なんでそんなはずなんやろうって思うかをちょっと考えてみてほしいんです。お釈迦様が2500年前に言ったことをドルジン・リンポチェ言ってるわけないやんかと思うのは、なんでかって自分がドルジン・リンポチェの言った通り信じないからなんです。ね、そのことを、だから説かれた通りの言葉を疑えないことって書いてある。僕らは説かれた通りの言葉を疑えてるんです、いつも。ずっと疑えてるんです。ずっと自分の解釈入れ続けてるんですよ。でなんか話聞くたびに、あ、これはこういうことやなって言うんですよ。これはこういうことやないような煩悩ですよ。でね、日本の学校はだから、このその解かれた通りの言葉を疑えないということを忘れてしまったんです。その先生がおっしゃったことをそのままいただいて、理解できなくてもそのままいただいて、理解できるまで覚えてて、ことあるたびに思い出して、これは何やろうねって考えるっていうことをここに書いてあるんです。でそれがその、門師修ってことなんですよ。だから、疑えないっていうのをですね、間違わないこと、訳したら違うんですね。
ああ、そうなんですか。
全然違うんです。
ああ、なるほど。
なんかお話ありますか、皆さん。
はい、丸山です。
はい。
はい、ありがとうございます。英訳を見ますと、one should not disobey his teaching。
そうです、そうです。
っていうふうになってるんですけど、これもなんか英訳が意訳になってる。
そうですね。まあ、疑えない。だから、不服従だとかでしょ。
疑えない。
だから、不服従な、どうやったら不服従になるかやったら、自分の考えを入れたら不服従になるわけじゃない。
確かに、
はい、
はい、はい。なるほど。
あります。
はい。他の方何かありますか？ 識、全知識ってのこの章、どの章もいいこと書いてあるこの章すごいいいこと書いてあるなと思っていて、その全知識とのお付き合いの仕方をですね、僕らもう、なんていうの、変な市民平等の世界になって、その全知識は絶対的に正しいんだとか思わないんですよね。その一つ一つ全部自分の頭で批判していくわけ。そうするとね、いつまでたってもね、全知識のお考えが僕らに分かんないんです。
なるほど。
他の方何かありますか？いいですか？どうなったんだろう、なんか変な雑音が入ってない。それからですね、信玄。信玄、
はい、
は英語ではデボーションって訳されてるんだけど、信玄っていうのも、難しい言葉ですね。教えを信じて理解することというのはそんな軽々しい言葉じゃないって思うんですけどね。だから お師匠様が言われた全くそのままだと、理解できなくてもそのままだって、ここが大事なんですよ。僕ら理解できないと信じないんです。
そうですね、はい、
そうだと仏教を学べないんです、はい、
丸飲みというかそういう感じですか。もう考えずに
そのだから、はい、理解できないのは私が悪いんですよ。はい、
そうです ね。
だからその理解できるようになろうと思ってもう刺繍をしていくわけ、
なるほど、
はい、あとは強調ですね。そっか、あ、
はい、
ナーローパのこと書いてありますが、まあこれは、いいでしょう。で、仏も般若経は前出てきました、八千手般若経、はい、で、八千手般若経もぜひいい和訳が出ておりますので、うん、一度機会があったら読んでくださいませ。
はい。
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 経本経はあまりでかすぎるから無理にお読みになることないと思います。
はい。
他の方、何かありますか？はい、ではもうちょっと先行きましょう。
はい、3。
ちょっと待ってください。あ、すいません。
はい、はい、どうぞ。
はい、
あれ？トキさん、なんかさっき質問されてませんでしたっけ？熟練した行動なんとかって。
あ、そうです。すいません。全知識の熟練した行動っていうのが、ちょっと具体的にどういうなのかイメージがつかないんですけど。
どこに書いてあるんや。
さらに。
方面に巧みな行動とは書いてあるけど、熟練したらどこにあんねやろ。
スキルフルアクション。巧みな、全知識の方便に巧みな行動についても。
方便に巧みな。です。
方便に巧みな。
全知識の点、方便に巧みな点、はい、行動について。
全知識の点、方便に巧みな。
はあ、
方便に巧みな。
はい、だから熟練したじゃないです。
はい、熟練じゃない。
ですね、
すみません。
はい。
はい、
これは誤訳ですね、完全な。
はい。
知恵と方便と2つの側面があるんですね。
はい、知恵と方便、はい。はい。
で、知恵は僕らに理解できないんですよ。知恵が理解できたら仏ですから。
はい、
知恵は理解できなくて、その知恵をいろんな、その例え話を出したり言い換えをしたり、質問を質疑応答したりして教えてくださることを方便っていうね、
はい、
方便っていうのは英語ではメソッドって訳してるのかしら、違う、
はい、
スキルフルって、
そうです、
スキルとかメソッドとかいう意味です、
はい、メソッド、
うん、だからその仏様の言葉にできない難しい知恵を、うん、言葉でもって、はい、分かるように説明する、うん、スキルや技術がとってもたくさんある全知識なんです。
ああ、なるほど、
はい、
はい、分かりやすく、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では次いきます。3、修行と弁礼を通じて真言する。修行と定住な弁礼を通じてどのように真言するのかは、 その前知識の法について、文詩集の三つを通じて、首相と弁礼をなすのです。前知識はこれにより、最高に喜ばれることになるのです。そのようにまた、聖言教論に教えを教えた通り、首相するしたことにより、彼の心は正しく喜ぶと説かれています。前知識が喜ばれるなら、仏の位を得るでしょう。徳性の下脱にもまた、前知識を喜ばせたなら、一切諸仏の承学を得ると説かれています。修行とは実践すること。弁礼は一生懸命に努力すること。文詩集は教えを聞いて自分でよく考えて実践してみること。首相は繰り返し悟ること。仏は悟った人、各者の意味。ちなみにチベット密教滅相入門という本に修行方法についてっていうのが載っていたので参考になると思って載せています。修行方法については、ラマを喜ばせるようなことというのは、具体的には次の3つのことです。1、ラマの教えの通りに修行すること。2、体と言葉を持ってラマに奉仕すること。3、ラマに財物を捧げること。これらの中で1が最も優れたもの、中略、ラマを喜ばせることを中心として修行をなすべきです。というのが載っていました。主役ですが、修行と努力を通してどのように進言するかは、その前知識からの教えを聞いて、自分でよく考えて実践するのを繰り返し努力するのです。そうすると、前知識は最高に喜ばれます。そのように、聖言教論に教えを教えた通り、繰り返し悟ることにより、彼の心は正しく喜ぶとあります。前知識が喜ばれるなら、仏の位を得るでしょう。徳性の下脱にもまた、前知識を喜ばせたなら、一切諸仏のブッダの悟りを得るとあります。ここまでで、お話ありますでしょうか。
やっぱり、意訳が多いので、ちゃうなぁと、なんか、原文と違うで。はい、ですね、弁礼というのは、英語はですね、practice and persistence って、書いてあるんですけど、多分ちょっとここチベット語確認してないんですけど、精進だと思うんです、言語。
精進。はい。
で、多分ね、ちょっと調べてみますけど。違う。
ルッパタン、ルッパが修行ですね。年天義五年だから。
おぉ、そうなんだ。怒った単語やな。
はい。だから、いつもの単語ではないみたいです。精進じゃないです。
はい。うん、それは何やろ
何やろ、ちょっと引かないとわからないです。
はい、はい、はい。難しい単語使ってあります。
はい。
はい。で、その修行することと、修行は何、はい、
修行はルッパ。
ルッパ。
ああ、そうか。ルッパ。
ルッパね、はい。で、どのように信号するかは、具体的にはその中身は、文詩集やと、こう言ってますね。
はい。
それから、首相は、三つを通じて、首相って書いてあるけど、首相って何やろ。わかりますか、綾子さん。
どこかな
ぁ。厄介やなぁ。
あ、ここかな。引用のとこですね。
あ、引用の前です。引用の前、前知識の法について、文詩集の3つを通じて、首相と弁礼をなすのです。前知識がこれにより最高に喜ばれることなんです。この首相って言語なんやろうねと。
アオパスンギングね。何でしょう。あれ?3つを通じて。あ、 修行と同じみたいですよ。
ああ
、
そうなんや。
はい。
同じ。英語がね、ここでっぱね。
うん。
あの英語がすごいええ加減なんです、翻訳がね。Through hearing, contemplation, meditation, practice, and through persistence って書いてあるだけで、あの、それ以上書いてないから、わかりませんよね。修正と訳されたということは、修と正だと、翻訳者は思っていて。
うん、でも、うん、タイトルの太字のところと同じ、うん、ルッパタン、レンテール、チェーパテとかって書いてある。
そう、それだけなんですね。
はい。
はいはい。だから、その後ろ、レンテール、チェーパーがなんかわからんと、もう一つわかりませんけど、まあ、あの、お勉強、修行、これは修行で修行なんだ。だから
前は修行。同じ言葉、うん、同じ言葉。
同じ言葉を違う日本語に訳してはいけませんね。
ああ
。そう、いかんですよ、これ。あの、僕いつもね、渡辺先生と綾子さんにうるさく言われて、ザーッと前から訳していくから、同じ言葉が途中で変わるんです。うん、あの、前後の文脈、うん、これ違うやんか、書いてあ、すみません、言って、なるべく統一しております。はい。
ああ、そうなんだ。
はい。それはそうです。当然そうです。はい、その通りです。
はい。
で、全知識がこれにより最高に喜ばれることになるのです。いうことはやね、師匠と便利をせんかったら、全知識がこれにより最高に悲しまれることになるんですね。ああ、A側取れば、そうです。悪い側取る。だから、なんか法話の最中に眠りしてるとか、つまみ食いしてるとかすると悲しまれるわけです。はい。
はい。
はい。いいでしょうか。
はい、
うん、
ありがとうございます、
はい、あ、いいですか。
はい
はい。その先少し行ったところで、トキさんの方で訳が、そのように正言教論に教えを教えた通り繰り返し悟ることによりっていうふうに訳されてるんですけど、
はい、
これ英訳をそのまま訳すと、
はい、
あの、教えられたことは何であれ修行することによりっていうふうになるのかなと思うんですが、あの、チベット語とかどうなんでしょうか。
日本語もそう理解できますね。教えを教えた通り、
修
行したことにより。
教えを教えた通り。
うん。
うん。
師匠は普通に修行と理解しておいていいので、教えを教えた通り修行するという。はい、うん、説明して教えたとちゃうことを修行したらあかんで、はい、ということを書いてあるんだと思いますけど。
はい。
うん、はい。
はい。
おぉ。すいません。
はい。
年天気五年っていうところなんですけど、
はいはいはい、はい。
これだけが、あの、一つの、あの、
単語やね。
単語っていうか、その、まとまりで、
あ
の、パーシステントリーとただ書いてあるんです。
ああ、あの、あれですね、
一生懸命にっていう、
あなたが使ってる辞書は、あの、携帯電話のやつですね。
はい、携帯の辞書ですけど、うん、
ちょっと音聞いたら綴り分かるけど、一応イラストでイルミネーター引いてみよう。もう今やめとこう、また引いときますわ。はいはい。あの、その携帯電話の辞書、チベット語辞書ってすごい便利なんですけど、あの、長いフレーズをね、ワン単語で訳しちゃうね、時々わけわかんなくなる。
うん、でも、うん、あの、そのね、年天気五年っていうのは、そのこういう風にっていう感じだから、
うんうんうん、
あの、確かにその福祉区なんだと思うんですけど。
はいはいはい、はい、
うんうん。それでルッパっていうのは、あの、まあ、ルッパはシッディの意味もあるんだけども、うん、プラクティスダルマっていうの、
はいはいはい、そうですね。
だからその、全部合わせて、これは修行と弁礼っていうふうに訳してあります。弁礼を通じて訳してありますけども、
うん、
あの、全部まとめて、その、一生懸命修行することでみたいなふうにも取れるかなとは思いました。
そう、うん、後ろについてるので、
うん、
5年が後ろについてるので、前の就職してるって言ったのね、
うん。そうですね、はい。だから、そうです、そうです。うん、
チベット語は、ね、形容詞がね、あの、名詞の後ろに来るんですよ。だから後ろに来るものが前の就職する可能性はありますね。はい。
うん、
その辺はまた渡辺先生と討論せないか、いよいよこれの翻訳版出すときにもう一回違うところとチェックして、はい、
でその年点だけだとあのディリージェントってなってます。
はい、はい、ディリージェント、
ね、はい、
はい
はい、
うん、でも普通の精進と違いますね。
そうですね、
違いますね、
うん、一生懸命の、うん、
はい、では次行きましょう。はい
はい、はい、全知識に法を伺う、全知識に対して法を伺うこと、それもまた、家業と本業と、後の三つが揃った仕方でもって伺うのです。それもまた、家業においては、菩提心を揃えたことにより伺うのです。本業においては、事故について病人だとの思いと、法について薬だの、だとの思いと、全知識について医師だとの思いと、法を定順に行事することは、病を治療するのとの思いを生じさせたことにより伺うのです。後においては口が下向きな器のようなのと、そこに穴が開いた器のようなのと、毒を持った器のような過失を捨てるべきです。下業とは商業に対する予備業、準備行為を言う。本業とは悟りを得て仏となるための元となる修行。後の三つというのがちょっとわからなくて、そうかなと思って、新業、五業、異業の三業なのかなと思ったのですが、後で先生に聞きたいと思います。菩提心は自利自他の心。行事は修行生活。となっています。あと、ドルジン・ジンポチェが3月のリトリートで、このところの例え話をされていたのを思い出しまして書きました。四つの力の話で、1、犯した罪を知り後悔、2、三方に頼る、3、善をなす、4、誓いを立てる。私たちが健康でいたとき、あるとき毒を飲みます。死んでしまう、死の恐れに苛まれる。1、自分が犯した罪を知って悪いことをしてきた、地獄に落ちるんじゃないか後悔する。2、そのような状態で医者に毒を飲んで死にそうになっているので何とかして治してください。死なせないでくださいとお願いに行く。この対象は私たちの場合は三方です。三方に頼って罪を懺悔する。3、医者からこれを飲みなさいと言われ、出された薬をいただいて、実際に飲むことによって病を治す。それと同じように三方によって善を成したり行ったりして治す。4、治ったらもう二度と毒を飲みませんと言って誓う。それと同じように自分がそれ以降罪を犯しませんという誓いを立てる、知って実践するという話を思い出しました。試薬です。全知識に教えを受けること、それもまた全業、商業と後にある三業を揃えて受けるのです。全業においては慈悲利他の心を持って受けるのです。商業においては自分のことを病人だと思い、教えについて薬だと思い、全知識について医師だと思うこと、仏道の修行生活を怠らずに続けることは、病気を治療するとの思いを持って教えを受けるのです。これちょっとよくわかってないんですが、後の三つの業は注ぎ口が下向きの器と、そこに穴が開いた器みたいなものと、毒が入った器のようなものと同じように避けるべきです。ここまででお話ありますでしょうか。
まあ、兼業と本業は、
はい、はい、
準備の業と本物の業で、はい、うん、兼業というのはだからこの場合は、はい、菩提心をとにかく育てなさい、ですね、
はい、
で本業はそれから本当にやるところ、はい、で、同時にポジェのお話でおっしゃった通りじゃないかなと思います。はい、5っていうのは、綾子さん、そこジェットオブ、はい、ちょっと聞こえない、黙っててね。ジェットオブですか、
どこですか。
あーとね、5においては、口が下向きの器のようなのとの5っていうのは、ごとくかなと、ジェットオブかなと思って。
ちょっと待ってくださいね。
英語はね、英語はコンセクエンスって訳してるんです。
あ、ノーというとこだね。 ジュクトゥーニー、ああ、ジュクトゥーニーだけ書きますね。
あとの方に、
そうです。ただ、あと、あとに、あとは、ね、うん、ただ、っていうですね。うん、はい。
一応、ちょっとここは僕の解釈ですので、また同時に立法でも聞かないといけません。ごとくだと一応思っておきます。ジェットオフっていうのは、修行をしてから日常生活ですることね。全知識に法を伺う前に、その菩提心をちゃんと備えておきましょう。それから全知識に法を伺う、その時には、自分が病人だと思い、法は薬だと思い、全知識がお医者さんだと思って、で、ちゃんと、お医者さんの言うことを聞きましょう。それから全知識の法話が終わって、お家へ帰って日常生活をすると、これが5。でその時にそのやったらいかんのは、せっかく入ったものを口下にしたら全部こぼれるやんかと、それからそこに穴開いたら入らへんやんかと、もともと毒が入ってたらそこへ何を入れたって毒やんかと、こういうことを書いてあるんだと思うんですけど、
それは日常生活で、そういう実践をしなければ無駄になってしまうという。
うん。ごとくって後で得るって書くんですけど、ごとくって言ってですね、チベット仏教は、セッションが終わってからの生活をすごく大事にする。日常生活の実践を大事にしますので、多分その話だろうなと思ってるんですけど。
そうですか。わかりました。
はい。あ、よろしいですか。
はい。
はい。三十四の菩薩行のご法話を、林法師が始めた途端に、最初に話されたのが、この三つの、この器の過失ってお話だった。
はいはいはい。
ですね。はい。それはなんかその、五徳っていうのと関係があることなんですかね。
あのね、三十四の菩薩行のね、23下から後が五徳の話なんです。
空性を悟った後。
最後の方に長いのがこう、ついてるし、はい、あそこがなんで六波羅蜜があって、それから空性の話があって、その後の部分がですね、はい、日常生活で、一応その剣道になって、いろんなことが見えたぞって、剣道っていうのは、資料道、仮行道、剣技道の剣道ね。
はい、
その剣道になったその後の、生活、について書いてあるんだと私は理解しております、はい
はい、
だから毎日読んでるけど23から後はですねまだ無理やな読んでるけど無理やなと思っております、はい、頑張ろう、
はい、
他ありますか。では次へ行きましょうか。はい、
はい、はい。全知識に信言することの利得。全知識に信言することの利得は、徳生の下脱にまた両家の子よ。全知識により正しく摂取された菩薩は悪手に落ちない。全知識により全く守護された菩薩は罪の友の手に行かない。全知識により全く保護された菩薩は大乗の方より退転しない。全知識により正しく支えられた菩薩は、凡夫の地を全く超えると説かれています。仏母般若波羅蜜経にもまた、全知識により支えられた菩薩大士は、速やかに無上昇等覚すると説かれています。以上が、正法如意宝珠、下脱の方の垂る言より、全知識への信言の第三章です。摂取は、仏阿弥陀仏が慈悲の力、力によって市場を受け入れて救うこと。菩薩は菩薩を求める人と訳される。悪手は地獄、飢餓、餓鬼、畜生の世界。大乗は自己の完成というよりはむしろ多くの人々を救うことを目的とした教えと訳していました。大転とは修行を怠り一度得たら悟りを失って低い方に落ちること。凡夫は、中井さんが訳してくださっていました普通の人とか、仏道の入っていない人、無上昇等覚が仏の悟りの知恵のことです。試訳に移ります。 全知識に真言することの利点は、特徴の下脱にまた、高貴な子よ、全知識により正しく救われた菩薩を求める人は、地獄ガキ、畜生の世界に落ちない。全知識により完全に守られた菩薩は、悪い友の手中に入らない。全知識により完全に守られた菩薩は、大乗仏教の教えを失わない。全知識により正しく支えられた菩薩は、仏道に入っていない普通の人の水準をはるかに超えると説かれています。仏母般若経、原密経にもまた、全知識により支えられた菩薩大士は、速やかにブッダの悟りを得るとあります。以上が、正法如意宝珠、下脱の方の宗達言より全知識への信号の第三章です。とありますが、ここで何かお話ありますでしょうか。
なんかね、細かいことですけど、はい、例えば、はい、両家の子よっていうのを、高貴な子よと訳してはいけないと思うんですよ。
はい。
まあ、それはあの、善男寺、良い男の子で善男寺って漢訳で訳しているので、はい、仏様が僕らのことを呼ばれて善男寺善女人って言われるんです、
うん、はい、
うん、それはなんでその善男寺善女人か言うと、それは高貴の家の出だからではなくて仏法に帰依してるから、うん、でその両家ってどの家かやったら仏の家です。だから仏師菩薩業って言うでしょ。だから僕らは仏師なんですよ、はい、仏の子なんです。
はあ、あ、金持ちの子じゃなくて、
うん、そう、
仏師、はい、
あ、それはその仏師とも言わずに、はい、ただその善男寺善女人っていう言葉をお使いになりますので、それは仏様がお使いになった言葉ですから、そのままいただいて、一応僕が翻訳するというか善男寺こう訳すんです、う
ん、はい、
はい、
うん、はい、分かりました。
それからですね、正しく摂生寿かな、これ摂
生寿、
生寿かな、生寿という気もしますが、摂寿かもしれません、はい、あの、救われたとちゃうと思うな、摂寿の、うん、あの、サポートされたじゃないかな、英語だやろ。うん、ベルガー、あ、ガーデッド、ね、はい、ガーデッドはいい役で、サポートもいい役です、ね、そう、あの、救われたじゃないんです、はい、うん、あの、はい、付き添ってもらって守ってもらってるという、
あ、守られた、
うん、守られたも違うんですね。
あ、守られたも違います、
うん、だからこういうそのこういう単語を現代語に安易に訳さないことです。
はい。
はい。で、あの、だから、辞書はね、しゃあないから、衆生を受け入れて救うことって書いてあるけど、これ多分ね、訳す、辞書書かれたご自身が、うん、先生ご自身、これちょっとちゃうねんけどなと思って書かれてると思うんですよ。
はい。
はい。
うん、
だからずっとその、大乗の菩薩は、はい、仏様と一緒に暮らしていく、はい、それは同行二人って日本で言いますけど、一緒に行く二人ね、
はい、
はい、同行二人である菩薩はって意味だと思います。だから、まあ、それは全知識にいつも付き添ってもらってる菩薩はということだと、うん、付き添ってもらってるね、はい、そんな感じですね。
付き添、
はい、はい、
うん、先生、悪い友の手中に入らないと訳したんですけど、これってなんか誘惑とか そういうことなんですかね。
ああの、はい、そうですね、罪の友の手に行かないって書いてあるのは、はいはい、だいたいあの、ヒンドゥー教の世がよろしいでとか、カトリックの方がええでとか言う人、あの、だいたいその僕らの迷いというのは5つあって、トンジンチとマンとシットなんですけど、
はい、
具合の悪い友達というのはそのチ、僕ら正しい思い正見を持とうとしているのに邪見を進める人ね、
うん、
だから邪見を進める人だと思います。
はあ、ありがとうございます。
あの、邪見を進める人から僕たちが守られるのは、僕たちがあの、お師匠様はそうおっしゃってなかったと思うからです。 たとえ自分で理解してなくてもね、
はい、
まあ、それがその、ま、全くっても変な翻訳やけど、しっかりと守護された菩薩だという意味だと思いますね。それから退転、大乗から退転するのはどういうことか言ったら、だから正乗になったり、ヒンドゥー教になったり、共産主義になったり、すること、だからなんか占いに凝ったり、それはそのお師匠様は絶対そんなんいいっておっしゃいませんから、だからこの前聞いてたんですよ、だからその神道を信じるの構わないかとか、靖国神社参拝するの構わないかとかお尋ねをしたら、ドルジーに構わないっておっしゃったので、そうすると神社をお参りしてもですね、大乗の方から退転したことでないということになりますけれども、例えばどっかそのなんか最近ありますが、なんか占い師でおばあちゃんで、名前の占いとか生年月日の占いとかいうのがあって、そんなんどうやろう、多分ダメっておっしゃると思うんですよ。ということは、そこでその人たちと付き合うと大乗の方から退転するんでしょう。
ああ、なるほど。はい。
そうですね。それから、凡夫の地というのもですね、はい、あんまりここで書いてある、普通の人の水準をって訳されるとちゃうでと。
はい、なんかおかしいなって思いながら。はい。
凡夫ってね、この前中江さんのところで、はい、言われたように、定義があるんですね、一つね。だから、まあ、菩薩があって、菩薩にまだなってない、まあ、主に仏教徒。仏教徒ですけど、今のところまだ凡夫ですよっていう。はい、うん、レベル、地はレベルっていう意味ですね、ブーミーっていう、
はい、
文符のレベルを菩薩なら、それは超えますね、菩薩になると剣道まで行きますと、文符の地を超えます、はい。だから、これは五色やと思うけど、菩薩の一番最後の、菩薩のその辞書の一番最後の、菩薩を求める人、菩提を求める人ですね、菩提を求める人。はい、普通大乗仏教の信者のことです。広い意味では大乗仏教の信者を菩薩と言います。で、はい、まあ、今日は大体これぐらいです。翻訳はですね、だから自分の分かる日本語に翻訳すると仏法が分からなくて自分の既成概念が分かるんです。
そうですね。
そうです。そう。だから今まで知ってたことへ引っ張ってしきてしまっているので仏法じゃなくなりますから。
はい。
うん。だからこういうその消毒会をして、そこでも英語を上手な人、モリチベット語でもいい人を持って、それでその仏法の方へ近づいていきたいわけ。
うん、
だからそのつもりでちょっと大変ですけど、頑張ってください。
はい、それ今日も、はい、ありがとうございました。はいはい、
たくさん辞書を引いていただいて、はい、詳しく調べてくれてありがたかったですが、
はい、ありがとうございました。はい、
一つの、全体としての傾向性としてですね、あなたに分かる日本語に訳したために、はい、ちょっとちゃうでというところが多かったなと思いますので、
はい、
今後よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。